お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
さて、暦上では秋も残すところあと1ヶ月ほどとなりましたが、秋といえば昔から読書の秋なんて言いますね。そんな読書の秋にぴったりな恒例イベントが今年も開催されます。5月7日に開幕するメルボルンライターズフェスティバルを皮切りに、15日からはマーガレット・リバーリーダーズ&ライターズフェスティバル、そして17日からはシドニーライターズフェスティバルと、5月は本の世界に浸れるイベントが目白押しです。今年はこれらのイベントに日本人女性作家依田ひろ子さんが登場します。依田さんはこれまで妖怪や忍者など日本の伝統文化を英語で探求する数々の作品を執筆されてきました。今回はイベントの開催に先駆けて、依田さんの最新作8 Million Ways to Happiness について聞いてみました。まずこちらはどんな作品なのでしょうか。
私ね、いつもね、お話するのが英語なんですよ。今回初めて日本語なのですごいドキドキしてるんですけれど、まあでも基本的に、その我々日本人の、まあその精神文化というんですか、精神文化って言うとまたちょっと硬くなってしまうんですが、いやまあ心の文化を説明する、まあ本ですね。と以前からずっと、その日本の、歴史だとか、まあ文化、とか、あと慣習とか、まあそういったものにすごく興味があって、まあもっと、もっとこう突き詰めていくと妖怪だとか、忍者だとか、まあ幽霊だとか、それまた本を出しているんですけれど、まあそういったものがすごく、まあ、に興味があって、で、まあその3つ本を出した時点で、やっぱり次は今度はその、まあ神というか、八百万の神のコンセプトを書きたいなって、ずっと思っていたんですね。その八百万っていう、そのもう、その数字、それもう800万って別に800万という数ではなくて、やっぱりたくさんのっていうコンセプトですし、その山の神様だったり、桜の神様だったり、いろんな神様がいるから、どんなか、いろんな形でその感謝を、こう、示すことができるだとか、そういう、あとはその、なんだろう、自由ですよね。宗教っていわゆるその、海外の、その西洋の、私はアメリカに住んでましたから、アメリカになってくるんですけれど、やはりそのキリスト教だったり、ユダヤ教だったりっていうと、やはりその、まあ、信者さんっていうふうになっていくんですが、日本人の場合は、やはりなんかもう信者っていうのはないですよね。日本の文化でっていう。なので、でもそのコンセプトの中でも、やはりその、でも日本人だっていう、その我々が普通にしていることって、実はたくさんのこと、例えばその八百万の神様だって、自然ですよね。もう山に行けば、で、あ、雷だ、もう雲だ、すごい、青が綺麗だ、空が綺麗だなとか、お花綺麗だなとか、そういう思いって、日本人のものとか、日本だけではないっていう、っていうので、まあ、そういう形で、その、こういう違う考え方もあるんだよっていう、まあ、もうそうですね。その、そこにも、まあ、尽きるんですけれど。
8 Million Ways to Happiness は、単に日本の神々や信仰心を紹介する本ではありません。依田さんご自身のヒーリングの旅を綴った回想録としての側面も持っています。
2008年にも母が亡くなりまして、で、その母の、まあ、死をきっかけに、まあ、日本のことの心の文化を改めて振り返るっていう、回想録になっています。ただ途中でその、ですね、まあ、本を書いている最中に、まあ、ちょっと父も亡くなってしまって、はい。で、なので、まあ、途中からやっぱりその父のことも考えながら、まあ、書いたっていう回想録なんですね。その母が亡くなった時に、その自分のアイデンティティがもう崩れていったっていう、それはもう本当にもう文化ではなくて、やはりその母親と娘って、まあ、もちろん私父とはすごい仲良しだったんですけれど、でもやはりその母と、そうですね、やっぱり産んでくれたっていうところなんでしょうね。 その同じ性別も一緒だし、女性だしっていう、なので、ものすごくこう、自分のアイデンティティがものすごいリンクしてたっていう、それがもうすべてがなくなって、なんかもうまるでブラックホールというか、で何もできなくて、最初にやったことって、私、歩くことだったんですよね。別にその、もうとにかくスピチュアリティー、おーとかって、そうじゃなくて、歩くことしかできなかったっていうか、最初はもうそれこそ5分ですよ。5分に帰ってきて泣いてたっていう。で、それがこう、まあ、毎日、歩いて、こう、あ、なんか、花が綺麗にこう変わっていくな。その、あ、鳥が飛んでるな。アリンコいるな。風気持ちいいな。あとは、その、まあ、こう、冬にこう入っていく中で、まあ、どんどんこう枯葉にこう落ちていく。でも、その、ほら、枝には、ね、こう、ちっちゃいつぼみがこうあって、春になれば咲く。その準備をしてる。もう、それは本当にこう、命のバトンで、やっぱりちゃんと生きていかなきゃいけないなっていうのに教えられた、気づかされた。で、そこから始まってるんですね。私のそのヒーリングプロセスというか。
はい。
でも、そこで気づいたんですよ。あ、これって私たちのいわゆる精神文化というか心の文化である八百万の神のコンセプトをなぞっているんだなっていう。で、その自分のアイデンティティをこう再構築するっていうところで、日本のその文化っていうのをもう一度こう振り返り直したっていうのはあります。ですけれど、はい、その本を書きたいって、この日本の文化に、その、宗教観というか、その文化としてのね、精神文化についてっていうのは書きたいっていうのはずっと、その母が亡くなる前から思っていたことなので、そうなんです。だからその回想録っていう形にしたらどうっていうのは私のエージェントから言われたんですよ。でも私のような無名な人が、いいのってすごく思ってたんですけど、でも、やはりその分かりにくいですよね。だって日本の国の文化、それも精神文化、見えないもの。を英語で海外に分かりにくいし、なのでやはりその私っていう、そのいわゆるそのアバターですよね、がいて、私の目を通して、読者が一緒に経験していくっていう形は、それは一番、読者さんには入りやすいだろうな。
ご自身のヒーリングにもつながったといった、
ヒーリングをするために本を書いたわけではないので、すごいやっぱり辛かったですよね。ただやっぱり書きたいって、その日本の文化について書きたいっていう、はい、私もともとその翻訳を、最初は翻訳をしてましたので、ローカライゼーション、はい、あの漫画だとか、ゲームソフトだとかっていう、はい、で、だからそのやはりその日本語のものをその英語にする。日本語を英語にするっていうその難しさも分かっているし、で今度はその文化をローカライズする、でそのやはりその翻訳のその経験がありますから、誰がするんですかっていうのを自分に言い聞かせてて誰がするんですか、それでこう書いてたんでしょうね。だからね、毎日泣いてましたよね。
5月に行われるメルボルンライターズフェスティバル、マーガレットリバーリーダーズ&ライターズフェスティバル、そしてシドニーライターズフェスティバルに向けてのお気持ちを聞いてみました。
私初めてなので、こんな大きいツアーはもう本当すごい、もうエキサイティングですし、ドキドキもしますし、ね、オーストラリア自体も私行ったことがなくて初めてなんですよね。
あ、本当ですか。
はい、もう全てが初めてなんです。
楽しみにしていることはありますか。は
い、もうとにかくいろんな方とお会いできるのがっていうのが、やはりあとはそのやっぱりその自分、結局その本は5年かけたんですよね。リサーチとかっていうのはもちろんものすごい、もうそれこそもう10年以上、もう15年とかになりますけれど、はい、でも、15年じゃないわね、26年だから18年ですけれど、でもその本自体は5年かけてますから、そのプロポーザル書き始めて、で、その本が出版されるまでって5年かかってますので、やはりもういろんな思いがやっぱりここ、困ってますから、その本を持って、外国、それオーストラリアに行って、いろんな方とお話ができるっていうのは、すごいなんか楽しみですね。
それぞれの会場では、依田さんによる作品のお話に加えて、他の作家さんも交えたパネルトークなどが行われます。 さらにはこんなお話も聞けるんだそうです。
そうですね、いくつかも決まっておりまして、はい、まあまあ私の本について、まあ、ソロで、まあ、トークっていうのが、まあ一つ、うん。あとは、その、複数の、著者の方と一緒に、まあ座って、パネルトークもありますし、あとは、私の主人アメリカ人なんですけれど、彼も、日本の、その商品が、どのようにして、その、海外を作っていたか、世界に、影響を与えたかっていう本を出しておりまして、ね、なので、その、彼も日本の、でもそれはそのマテリアル、商品の方からっていう、なので2人でこのパネルトークっていうのもあります。
は
い、日本がそのどういうふうに世界に今影響を与えているかっていうような、まあ、お話もしますし、あとはその私たちその2人はその、まあ、会社をずっと経営をしてまして、でそのまま本、まあ、翻訳っていうのをまあメインに今まで、まあ、今はもう本当にもう各方にメインになってますけれど、ずっとローカライゼーション翻訳をしてましたので、その翻訳についての、まあ、トーク。
実は今回、依田さんのご主人からもお話を伺っています。依田さんのご主人、マット・アルトさんのお話は来週放送予定ですので、こちらもお楽しみに。最後に、お聞きの皆さんにメッセージを頂戴しました。
はい、もう私、やっぱりオーストラリア初めてなので、すごい楽しみにしてますし、もしご時間があれば、まあ、私、ほら、英語、母国語ではないので、ものすごい汗かきかきですけれど、もしご時間があれば、ぜひいらっしゃってください。
メルボルンライターズフェスティバル、マーガレット・リバーリーダーズ&ライターズフェスティバル、そしてシドニーライターズフェスティバルに関する詳細は、各イベントの公式サイトをご覧ください。今回は、8 Million Ways to Happiness の著者、依田ひろこさんからお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。